どうぞ新約聖書ヘブル人の手紙の9章をお開きいただきたいと思います。ヘブル人の手紙の9章26節のところから御言葉を学んでまいりたいと思います。このクリスマスというのは言うまでもありません。主イエスキリストの降誕をお祝いする日です。救い主の誕生を記念する日であります。今日のこのテキストも私たちにこのイエスの誕生について大切なことを教えてくれているわけで、26節ご覧くださいます。もしそうでなかったら世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。今お読みした聖書の箇所は私たち一人一人に主イエスキリストがお生まれになったその目的が何であるかということを教えてくれています。主イエスキリストがこの世にお生まれになったのは罪を取り除くためであったと。言い方を変えれば、あなたの罪からあなたを救うためであると。あなたの罪からあなたを救うために主イエスキリストは来てくださった。あなたに救いを与えるためにイエスは来られたんだ。そのようにこの聖書の箇所を私たちに教えてくれています。だから皆さん、彼にはキリストというつまり救い主という称号が付けられているんです。彼の名前はイエスです。そこにキリストという称号つまり救い主という称号が付けられています。イエスキリストと私たちが言うときにイエスは救世主である、イエスは救い主だとそのように言うわけです。問題なのはそれが本当かどうかです。そうじゃありません。私たちはどこに行ってもいろんな教えを聞いてもみんな必ず言うことは自分たちの教えが真実であるって。そうですよね。ですからひょっとしたら初めてこのイエス・キリストのことをお聞きになる皆さんも、教会に来ればイエス・キリストが救い主だということを教えている、他のところに行けばまた他の誰々が救世主であると神であると教えていると、どれも一緒であると、そんなふうに思っておられるかもしれません。かつて浄土真宗のお坊さんとお話をしているときに、お坊さんが罪からの救いの話をなさったんで、終わってからこう質問しました。今罪からの救いの話をなさいましたけれども、本当に罪からの救いが与えられるという根拠はどこにあるんですか。そのように質問しました。だって信じる以上それが事実でなければ、しかも聖書が言うようにこの信仰には自分の永遠がかかってるんです。あなたの永遠がかかってる以上、あなたが信じることが本当に真実なのかどうか、その根拠がないとどうやって信じられます。真実でないものにあなたの永遠をかけることなんかできます。その質問をしたときに答えは返ってきませんでした。ただそうなんだとおっしゃった。しかしこの聖書の箇所を今お読みしましたけれども、この聖書の箇所はイエス・キリストがこの世にお生まれになったのはあなたを救うためであると、あなたの罪を許すためであると、そのようにこの聖書の箇所が私たちに教えています。繰り返しますけれども、本当なのかどうかです。このメッセージが本当なのか、本当にイエス・キリストは信じるあなたのすべての罪を許してくださるお方なのかどうかです。どの時代にもどの国にも自分こそが神であり自分こそが救い主だと習うものはたくさん出てきました。今もそういう人たちが世の中にいます。これを信じればあなたは間違いなく天国に行けるって、 これを信じさえすればあなたは必ず救いを得ることができるって、罪の許しを得ることができるって。でも本当にそうなのかどうか、我々はしっかりと吟味することが必要です。実はこの今日私たちが見ようとしているこの聖書の箇所、この著者は私たちに、私はイエス・キリストこそが我々の罪を完全に許すことのできる救世主であるという、その根拠を示しましょうって。これゆえに、これらゆえにイエス・キリストこそが誠の救い主なんだ、誠のキリストなんだということを証明しましょうと、あたかもそういうふうに教えているようです。ですから今私たちはこの26節から28節を通して、この著者が教える3つのイエス・キリストこそが誠の救世主なんだとする、その根拠をご一緒に見ていきたいと思うわけです。まず1つ目に、彼が教えることはイエス・キリストの誕生の話です。もう一度26節の途中からお読みしますけれども、しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ご覧になったように来られたのですという、これは過去の話です。つまりもうすでに生まれたという話です。そのことはもう歴史が明らかにしています。確かにイエス・キリストは今から2000年前にあのユダヤのベツレヘムでお生まれになった。そのことはこの日本においても学校でそのように習いました。歴史の時間にそのように我々は聞きました。歴史上の人物として。ただ私たちが学ばなかったところは何かっていうと、このイエス・キリストの誕生は私たちのように、私たちの意思とは全く関係なく生まれてきたのではなかったということです。イエス・キリストの誕生というのは、実は聖書が教えていた救世主の予言の成就だったということです。実は聖書の中に神は救世主を送ることを約束しておられました。最初のアダムとエバが神に逆らって罪を犯し、エデンの園から追放される時から神は救い主を送るという約束を人類に与えられました。そしてその救い主が来た時に、この方こそが約束の救い主だということを人々が明確に分かるように、いくつかの約束を与えたんです。例えば、この救世主は女から生まれて、サタンの力を滅ぼすんだと、エデンの園からアダムとエバを追放するときに神はおっしゃった。創世記の3章の15節のところです。そして今から2000年前、ある方が女を通して生まれてきました。そしてその方はサタンの力、サタンが拘束している人間の力ではどうにもならないこの死の力を完全と打ち破られた。また同時に約束の救世主はベツレヘムという町で生まれるんだという予言がされていました。これも実はイエス・キリストが生まれる約700年ほど前に予言されていたことです。またこの救世主は私たち人間と同じではなくて、この救世主は処女から生まれるということも予言されていました。ちょうどイエス・キリストが生まれになる約700年前の予言の話です。またイエスが生まれた時には王様たちがやってきて、そして贈り物を捧げること、詩編の72編の中に、またこの救世主が生まれることによってたくさんの子供たちが殺されてしまうこと、皆さん覚えてらっしゃいますでしょう。イエス・キリストがお生まれになった後、ヘロデ王様のところに東方の博士たちがやってきて、イスラエルの王としてお生まれになった方はどこにいらっしゃいますかって尋ねたときに、ヘロデ王様は大変恐れを抱きました。自分以外の王が誕生したって。それでその博士たちに、その生まれた王を見つけたら場所を知らせてくれって、 私も行って拝むから、本当のところは拝むんじゃなくて彼を殺そうとしたんです。自分の王位を守るために。神はその博士たちに命じて別の道から帰れ、それに従って彼らが帰っていった後、王様は大変なことをするわけでしょ。その町の2歳以下の男の子たち全員殺したんです。でも神はこのマリアとヨセフの間に生まれたイエスをエジプトの地に逃れさせておられました。でも大変な子供たちがそこで死を経験したことが記されています。でもこれも実は聖書が予言したことでした。エレミアの31章の中に出てきます。これイエス・キリストが生まれる約580年ほど前の話です。予言の話です。またイエス・キリスト、この救い主が来る前には彼のことについて語るメッセンジャーが前もって送られるんだということを言いました。これはイエス・キリストが生まれる約430年ほど前に予言された話です。マラキ書の3章の中に出てきます。今一つ一つ見ませんでしたけれども、こうして挙げていくとイエス・キリストが約束されていた預言者であるということが分かります。最初にもお話したように、神はこうして生まれてくる約束の預言者はどこで生まれるのか、どんな家系に生まれるのか、その時にどういうことが起こるのか、数々の預言をしていました。そしてイエスが生まれた時にその預言が成就したんです。このことを通して、このお生まれになったイエス・キリストこそが確かに約束されていた救世主であったということ、そのことを証明するんです。ただイエス・キリストがなんとなくあのベツレヘムでお生まれになったのかって、私たちと同じように何も知らずに生まれてきたのか、そうではなかった。イエス・キリストの誕生というのは神の約束の成就だったんです。約束されていた救世主がついにこの人間の世界に人として来てくださった、そのことをこの箇所は私たちに教えてくれるんです。罪を取り除くためにこの方は来られたんだって。二つ目の根拠はこの27節のところから28節の初めご覧いただきますと、こう書かれています。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたと。ここまでにします。キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたって、何の話をしているのかお分かりですよね。自分を捧げた、つまり死の話です。イエス・キリストは十字架にかかって処刑されました。そのことはみんな知ってます。でも同じように知らないことは、なぜイエス・キリストが十字架で処刑されたのかです。実はこのイエス・キリストが十字架で死ぬということ、この出来事も彼が約束の救世主であったことを明らかにしたんです。なぜならば、さっきお話した約束の救世主はこういうふうに生まれてくるんだという、その誕生に関していろんな予言がありましたでしょ。この生まれてくる約束の救世主に関しては誕生だけじゃない、この救世主はどのように死んでいくのかについての予言もあったんです。聖書の中を見ていますと、彼は十字架にかかって死ぬということが申命記の21章の中にも告げられています。モーセによって記されたわけであって、これはもう紀元前1445年から1400年ぐらいの間に記されたものと言います。今からもう3400年も昔の話です。そこにはこうあります。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。約束の救世主は木に吊るされること、そのことが予言されてました。またこの救世主は親友によって裏切られるということも予言されていました。詩篇の41篇の9節のところには、私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたなんて。もう皆さんは誰のことかよくわかりますよね。 だってもう我々にしてみたら、このすべての出来事は過去の出来事だからです。聖書を通して一体何が起こったのかを我々知ることができます。十二弟子の一人のあのイスカリオテのユダがイエスを裏切りました。でもその出来事っていうのは何を証明したかっていうと、この十字架にかけられたイエスが約束されていた救世主だったということです。親しい友が彼を裏切るんだ、それが約束の救世主の印なんだ。またこういう予言があります。イザヤ書53章の中に出てくるんですけれども、これもイエス・キリストが生まれる約700年前、犯罪人とともに彼は十字架につけられるという話です。その箇所ちょっと読んでみますね。背いた人たちとともに数えられたからである。イザヤ書の53の12の今一部だけお読みしましたけれども、背いた人たちと共に数えられたって。そしてこれはマルコの福音書の15章の28節のところに、こうしてこの人は罪人と共に数えられたとある聖書が実現したのであると、そんなふうに書かれています。マルコの15の28節のところ。つまりこうしてごめんなさい、マルコの福音書はイエスが十字架にかけられたというのは、このイザヤ書53章に約束されていたことがまさに私たちの前で成就したんだと。彼は一人で十字架にかけられたんじゃない、犯罪人たちと一緒に十字架にかけられる。その通りイエス・キリストは二人の犯罪人と共に十字架で処刑されたわけです。またもう一つだけ、この約束の救世主の手足が突き刺されることが約束されています。詩編の22編の16節のところには、悪者どもの胸が私を取り巻き、私の手足を引き裂きましたって。ゼカリアの12章の10節のところには、彼らは自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見るって。突き刺すって、このゼカリアというのは預言者で、主イエスキリストの誕生の480年ほど前に記したといいます。こうして約束の救世主はその手足が突き刺されるんだと。十字架を思い出してくださいます。その手もその足も釘によって突き刺されました。で、今私はその何年前にということを言いました。なんでそんなことがわかるかっていうと、旧約聖書の中を見ていくと、そこにはどの時代にこの人物が生存していたのか、どの時代にこの人物が活躍していたのか、それを知ることができます。今挙げた多くの預言者たちはイスラエルの北の王国イスラエル王国なのか、それとも南の王国ユダ王国なのか、こういったところで活躍した預言者たちです。ですからその時の王様の名前が挙がっているわけです。そうするとその王が歴史上の人物ですから、一体何年ぐらいにこの預言者が活躍したのかを割り出すことができる。そうしてこの預言者たちがいつ頃活躍していたのか、それを見ることができます。で、その時に預言されているんです。すべてイエス・キリストが生まれる、もう見てきたように数百年も前の話です。ですからね、皆さん、我々イエス・キリストの十字架だけを見たら、なんとなく彼は十字架にかかっていった、それで終わりのように思うんですが、イエスが十字架にかかったという出来事は、この聖書から私たちが見るならば、明らかにこの十字架にかけられたイエスこそが約束の救世主だったということが明確に我々は知ることができるわけです。ですからさっき最初に見たのは、このヘブルの9章の26節が教えたように、イエス・キリストの誕生というのは約束の救世主の予言の成就であったって。このイエス・キリストの十字架を見たときに、その死を見たときに、これもまさに約束されていた救世主のその予言の成就であったって。このヘブルの9章のこの箇所を記した著者はそのことを私たちに明らかにしてくれるんです。 イエス・キリストの誕生、そしてイエス・キリストの十字架での死、この二つの出来事は私たちに、この方こそが約束されていた救世主なんだ、そのことを証明していると教えるわけです。さて、三つ目の根拠を見ていく前に、ちょっと皆さんに見ていただきたいのは、この主イエス・キリストが十字架にかけられて死んだということ。実はこのことが私たちに、あなたに非常に関係のある三つのことを教えてくれています。ちょっとそれを見て、最後のこの著者が与える根拠を見たいと思います。イエス・キリストが十字架で死んだ、このことが何を明らかにしているか。まず一つ目に明らかにしていることっていうのは、人間は死んで終わることはないということです。死んだ後必ず裁きを受けなければならないということです。27節見てください。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとあります。定まっていると書いています。備えてあるとか待っているとか、保留されているとか予約されているとか、そういう意味を持った言葉です。もうちゃんと予約されているって、もうちゃんと備えられているって、誰一人としてその裁きから逃れることはできないということです。さっきから私たちは、主イエス・キリストがこの世にお生まれになったのは、26節にご自身を生贄として罪を取り除くためだって言います。あなたをその罪から救い出すためだと言っています。なぜそんなことをわざわざイエス・キリストがする必要があったのかって、その理由がここにあるんです。あなたは死んで終わらないから。あなたに神が約束していること、あなたに神が警告していること、あなたに予約されていることは何かっていうと、あなたは必ず神の前で審判を受けなければならないということです。例外なくです。だって例外はこの中に記されていませんでした。人間にはと書いてます。ありとあらゆる人間です。間違いなくあなたもその中に含まれてるんです。一度死ぬことと、肉体的に、そしてその後に何があるかって、あなたを作った神の前に立ってあなたのは裁きを受けること、それがもう予約されてるって。この裁きに遭うときに何が起こるのかって、あなたが生まれてからあなたが死ぬまでの間、この地上でのすべての罪が明らかにされます。あなたが実際に行ったことも、あなたが実際に考えたことも、あなたが口にしたことも、すべてのこと、あなたが頭の中で思い描いてきたこと、すべてのことが明らかにされる。聖書の教える神というのは 100% すべてにおいて清く正しい方です。この方はどんな汚れでもそのまま受け入れることはできません。光があったらそこには闇は存在しないように、この清い神の前に罪あるものは立ち押すことができないんです。神様の警告、それはあなたのすべてを知っている神は、あなたのすべての罪汚れを正しく裁くということです。で、皆さん、もしそれがなければイエス・キリストは来る必要がなかったわけでしょ。イエス・キリストは罪を取り除くために来た、そのように聖書が教えてました。あなたの罪を除くために、あなたの罪を洗い清めるために、あなたの罪を許すために、主イエス・キリストはあなたがどこに向かっているのか、あなたが死んだ後何があなたを待っているのかご存知です。永遠の裁きがあるんです。永遠の滅びがあるんです。永遠の地獄が待ってる。それが現実だからこそ主はこの世に来てくださって、そして十字架にかかってくださったと。まずイエス・キリストの死が明らかにすること、それは我々が死を迎えた後何があるのかって、裁きがあるって、だから救い主は来てくれた。二 二つ目に我々を言えることは、私たちの神に対して犯してきた罪は死でもってしか償うことができないということです。あなたや私が神に対して犯してきた罪、それは私たちの死をもってしか償うことができない。考えてください。なぜイエスが死んだのかです。さっきから見てきているように、イエス・キリストがこの世にお見えになったのはあなたの罪を許すためです。あなたの罪を許すために、なんで彼が十字架で死ぬ必要があったのかです。このイエス・キリストが十字架で死んだということが明らかにしていることは何かというと、実はあなたには死でもって自分の罪を償うしか選択肢がないことです。それほどあなたも私も神の前に罪を犯してきたんです。今の私たちの社会でもそうでしょう。皆さん、いろんなその犯罪に応じて刑の重さ軽さが決まります。大変大きな犯罪を犯した人には極刑が待ってます。非常に重たい罪が、重たい刑がそこに待ってます。神の前に犯す罪は大変大きな罪です。神の前に犯す罪は、あなたは私が死をもってしか償うことのできないものだって。だからイエスは死んだんです。イエスの死が私たちにそのことを明らかにしてくれるんです。そして3つ目に、イエス・キリストのこの死が我々の明らかにするということは何かって、26節の中にも出てました。ご自身を生贄として罪を取り除くためにって。28節にも、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられたって。お気づきになります？イエス・キリストの死は自分の犯した罪の報いではなくて、あなたの身代わりであったということです。だからイエス・キリストは、裁判官が調べても彼のうちに十字架に値するような罪は存在していなかった。十字架にかけろと叫び続けた群衆にしてもそうでした。イエスを憎んでた祭司長や律法学者たち、ユダヤ教の教師たちもそうでした。誰一人としてイエス・キリストの罪を指摘することができなかった。十字架に値する罪なんかイエス様は一つも犯してないからです。でも彼が自分から十字架にかかろうとしたのは、ここに記されていたように、彼は自分の罪のために死んだんじゃない、彼はあなたの罪のために死んだからです。イエス・キリストが十字架で味わわれたあの死、それは本来ならあなた自身が味わうべきあなたの罪の報いだったんです。旧約の時代、人が罪を犯せばどうしたかっていうと、神はあなた自身の生贄を捧げなさいと言われた。特に年に一度大食材の日には、人々は生贄を持って自分の罪を許していただくために神の前に出てきたわけです。でも彼らが分かっていたことは、年ごとのそのような生贄を捧げても、その羊の血は、その家畜の血は、私たちの罪を完全に、しかも永遠に清めることができなかったんです。だから毎年やらなきゃいけなかった。彼らはその罪の生贄を捧げるたびに、完全な生贄が来ることを待望したんです。そうすればもう、このように毎年生贄を捧げる必要がないからです。でも神がおっしゃったことは、動物の生贄によって罪を完全に許すことはできないって。律法は年ごとに絶えず捧げられる同じ生贄によって神に近づいてくる人々を完全にすることができないんだって。これらの捧げ物によって罪が年ごとに思い出されるんだと。ですから捧げ物を捧げることによって、可愛い動物を自分の身代わりに殺すことによって自分の罪を人々は思い出すわけです。 それが繰り返し繰り返し繰り返し繰り返しなされてきたんです。動物によっては、その命によっては、その身代わりによっては、あなたも私の罪も完全に許していただくことはできなかった。あなたや私の罪が完全に永遠に許されるためには、完全な生贄が必要だったんです。そしてその完全な生贄が約束通りにこの地上に送られたんです。その方の名前が主イエスです。もう一度26節見ていただきますと、キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたって。イエスは生贄としてこの世に来られた。しかもただ一度と書かれています。28節のところにも多くの人の罪を負うために一度と書かれています。一回で全てのことが完了したということです。イエス・キリストがこの世に生贄として来てくださった。この生贄は一回で全ての罪を完全に拭い去ることができる。神が備えてくださったこの生贄は完全な生贄であったということを言うんです。繰り返されているのはそのことを強調するからです。だから皆さん、イエス・キリストはこんな約束を与えることができたんです。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありませんって。よく皆様ご存知のように、神は実にその一人をお与えになったことによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく、何です、永遠の命を持つためである。なぜイエス・キリストはそんなことを、永遠の命を約束できたのかです。なぜ私を信じる者に私は永遠の命を与えますと、そのように断言できたのかです。最初にも見てきたように、多くの人がそんなことを約束してくれます。多くの人がこれを信じたら、あなたも天国に行ける。これを信じたら、あなたの罪は許されるって言います。私たちが問いかけることは、一体根拠はどこにあるんですか。それが真実だと言い切れるその根拠は一体どこにあるんですか。この聖書の箇所を私たちにそのことを教えてくれました。根拠はありますって。イエス・キリストがこの世にお生まれになった、あの誕生は約束の救世主であることを証明したって。イエス・キリストの十字架がありますって。あのイエスの十字架は彼こそが約束の救世主だったことを証明しています。この神が送ってくださった完全な生贄であるイエスは、あなたの身代わりとなって十字架で死んでくださった。ただ一度だけ。それによって、あなたの罪を完全に永遠に拭い去ることができる。完全な許しを与えることができる。そのように、この著者は私たちに言うわけです。なぜイエス・キリストだけがあなたを救うことができるのかって。十字架見上げてみてください。皆さん、あなたの罪を負ってあなたの身代わりとなって命を捨ててくださった方はこの方以外にはいません。この方だけがあなたが受けるべき裁きを代わりに受けてくださったんです。だから救いがあるんです。この方は約束の救世主であり、この約束の救世主があなたに代わってあなたの受けるべき裁きを受けてくださったから、あなたには完全な救いが与えられるんです。イエス・キリストはただ立派な教えを説くために来たんじゃないんです。彼は一つの宗教の開祖ではなかったんです。彼はあなたの身代わりとなって死んでくださった救い主なんです。彼の誕生と彼の死がそのことを明らかにします。最後にもう一つだけ、この著者が私たちに与えるイエス・キリストこそが誠の救い主だとする根拠、三つ目です。 彼の誕生だけじゃない、彼の死だけじゃない、三つ目に彼が言うことは主イエスキリストの復活がそのことを明らかにすると言います。イエスキリストの復活です。どこに出てくるんでしょう。28節見てくださいます。2度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。来られるという言葉が再び出てます。26節のところには過去形でした。でも28節のところにはこの来られるというのは未来形で書かれています。ちょっと考えてくださいます。イエス・キリストはこのように人としてお生まれになった。イエス・キリストは十字架にかかってあなたの身代わりとなって死んでくださった。その方がまた来ると言われているわけでしょ。その方が今も墓の中にいて死んでるんだったら来ることなんかできます？彼が来ると言われた以上、彼は死の中にとどまっていないからです。彼はその死から完全と蘇ってきて今も生きてらっしゃるからです。イエス・キリストは約束されておられたように、ご自分がおっしゃっておられたように3日後にその死から体を持って肉体を持ってよみがえられた。今生きておられるんです。だからこの約束を与えることができたんです。私を待ち望んでいる人々の救いのために、2回目は私はその目的のために来るって。イエス・キリストはイエスを信じるすべての人に永遠の命を約束し、天国の住まいを約束されました。私はあなた方のために住まいを設けに行くのです。そしてその住まいを設けたら再び来てあなたをその場所に迎えますって。我々クリスチャンがその素晴らしい天国の約束を持って生きているのはなぜかっていうと、神がその約束をくださったからです。そしてイエス・キリストは人間には絶対に絶対に絶対にできないその死からよみがえるというその奇跡をもって、彼こそが救世主であり、彼こそが誠の神であること、そのことを明らかにしてくださった。だからあなたを救うことができるんです。だからあなたに罪の許し、永遠の命を与えることができるんです。イエス・キリスト、彼は予言されていた通りに人としてこの世にお見えになりました。そして予言されていたように、彼はあなたの罪を負って十字架であなたの身代わりとなって死んでくださった。いいです皆さん、あなたの過去も現在も未来もあなたのすべての罪はイエス・キリストの上にすべて乗せて、あなたに代わって彼がその罪の罰を受けてくださった。神はあなたに代わってイエスを罰したんです。そしてそのイエスは死から完全と蘇ってこられ、彼こそが救い主であることを明らかにしてくださった。だから私たちは永遠の希望を持って生きるんです。約束されていた救世主だけじゃありません。その死から完全と蘇って今も生きておられる誠の神だから、あなたや私にこの素晴らしい永遠の命の約束を確実に与えてくれるんです。主イエスキリストがバプテスマのヨハネのもとに近づいてきたときに、バプテスマのヨハネはイエスを見てこんなふうに周りの人々に告げました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。待望の救世主が来てくださった。この方がご自分の命をあなたの代わりに捨てることによって、この生贄によってあなたや私に完全な救いを与えてくださる。やっとやっと待ち望んだ救世主が来てくれた。だからこの方はあなたに救いを与えることができます。このクリスマスの日にあなたはこの方をご存知でしょうか。この救いをあなたはいただいておられるでしょうか。神はあなたをこの救いへと招いてくださっている。なぜならあなたにこの救いのメッセージを聞く機会をくださっているからです。 背を向け続けることをやめることです。今主はあなたの罪を許してくださる、生まれ変わらせてくださる、約束された永遠の命を与えてくださいます。その主のもとに出てくることです。どうかこの救いをいただいて、そして心から主に感謝する人へと生まれ変わってください。今日がその日になることを心から願います。お祈りします。父なる神様、あなたの恵みを覚えて今日あなたに心からの感謝を申し上げます。私たちを一方的に憐れんでくださり、こんなに素晴らしい救い主を送ってくださいました。あなたに逆らったのは私たちです。しかしそんな私たちのためにあなたは救い主を送り、私たちではなくて救い主を罰し、私たちのために完全な救いを備えてくださいました。どうかここにいらっしゃる皆さんが一人一人があの十字架を見上げて、そしてその十字架にかかっているイエスを見て、あの十字架のイエスの死は私の身代わりであったと心からあなたを信じて、これまでのようにあなたに逆らい続けるのではなくて、あなたを信じてあなたに従う新しい歩みを今日から始めることができるように、今日あなたの前に救いを求めて救いに預かるように、神様どうぞ一人一人の心にあなたが働いてくださいますように、どうぞ神様あなたを知らない魂のうちに罪を示してくださり、救いが必要であることを示し悟らせてください。そしてあなたが備えてくださったこの素晴らしい救いに心からの悔い改めを持って出てくることができるように、ここにいらっしゃる誰一人としてこの救いを逃すことがないように、主よどうぞ一人一人の心にあなたが働いてください。そしてこの救いへとあなたが導いてくださるように、あなたの素晴らしい恵みに心から感謝して、この祈りを救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。どうぞご起立ください。